This morning we are going to study chapter 2 of 1 Timothy.
今朝は第1テモテへの手紙の第2章です。
And I'm going to start by reading here. Let me just pray for the message.
お祈りします。
Dear Father, I pray for your spirit to work in our hearts this morning.
天のお父様、あなたの御心がこの朝私たちの心に働いてください
ます。
そしてあなたの御言葉の教えをあなたが祝福してください。
You are the teacher, Lord.
あなたが私たちの教師です、主よ。
And so we ask you and we come to you with humble hearts.
ですから私たちはへりくだった心を持ってあなたの御前に出たいと思います。
And ask you to teach us today.
主が私たちにこの朝教えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, I'm going to read verses 1 and 2 in English. Therefore, I exhort, first of all, that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
一節と第一テモテへの手紙の2章の1節と2節をお読みします。そこでまたはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすためです。
Paul begins by saying, first of all.
パウロはここで、まずはじめにという言葉で。
And it's as if to say, this is the most important thing.
これが一番大切なことなんだということを伝えようとしているわけです。
You know, sometimes I think many times we may have an attitude.That prayer is something you do after you've exhausted all other options.
時として私たちはよくいろいろなことをやってみて疲れ切ってしまって、そして最後に祈りをするということがあると思います。
Well, we've done all we can. There's nothing we can do now but pray.
もうすべていろんなことやってみたけども、これ以上何もできることがないから祈るかといった感じ。
But God wants us to.First of all, pray.
でも神様はまずはじめに祈るということを教えてください。
And it says we're to pray for one another and for other people.
そしてお互いのために人々のために祈りなさいと言っています
。It says all people.
で、ここでもすべての人のために祈るように。
And he makes a special note that we are to be praying for our leaders.
そしてまた特に言われているのは私たちのリーダーのために祈るようにと言われています。
And I think that I could probably make a lot of us feel guilty this morning if I just asked the question, when was the last time you prayed for your government?
もし私がこのような質問をしたらちょっと皆さん両親が痛んでしまうかもしれませんけれども、最後に皆さんの政治家のために祈ったのはいつですか?
But I won't.
まあそのことは私は聞きませんけれども。
The scriptures say that we are to pray for our governmental leaders for the purpose so that we can lead a quiet and peaceable life.
聖書は私たちが自分たち の, その政治の指導者たちのために祈りなさいと教えています。それはそれによって私たちが平安で静かな人生を過ごすためだと言っています。
You know, I don't know how he does it.But God is able to work through governments whether they are good or not so good.
どのようにされるかわかりませんけれども、神様はたとえ良い政府であろうと悪い政府であろうと、それを用いることができます。
We need government. That's a fact.
私たちは政府、政治が必要です。
In Romans 13, if you want to turn over to Romans 13, verses 1 through 4,
ローマ書への手紙、開けたらお開きください。13章の1節から4節です。
It says, Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to do to good works, but to evil.Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil.
ローマ人への手紙の13章1節から4節です。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。
you know, oftentimes you'll see it、like on the news or on the television whenever、there, a government is removed, where there's no government, there's no law enforcement, there's chaos.
よくニュースなのでも見ると思いますけれども、無政府状態になってしまうと、そこには必ず混乱が起こります。
In most recent memory, over in Iraq, remember, right during the early days, there were no police. Well, there were people just running down the road carrying away stuff from the museum. And
イラクでも政権が倒れた時に、そこに本当にいろんなも銅像が倒れたりとか倒されたりとか、いろんな暴動が起こったと思います。
And people committing crimes. The crime rate just goes way up.
本当にいろんな罪を犯します。
Now, even in the United States, you remember the Los Angeles riots.
アメリカでもそのようなことが起こりました。ロサンゼルスで暴動が起きた事件を覚えていらっしゃるでしょうか。
And not just Los Angeles, other cities in the United States.
ロスだけじゃなくて、本当にいろんなアメリカの、人でも暴動が起きています。
I remember seeing a street in Seattle, and I walked right in front of that store. You know, I remember walking downtown.
私はある時シアトルで道を歩いていて、あるお店の前を通ったんです。
And it was a Toys R Us, or one of those
big stores. トイザラスというおもちゃ屋さん、大きなおもちゃ屋さんがありました。
Maybe it was a different one, but.Anyway, at the time, I had no fear.
でもその時私は全然恐れというものはなかった。
I mean, besides the what would you say? You know, there's a chance somebody could steal my wallet or something. But basically, I was free of fear.
まあおそらく誰かお金を盗まれちゃうというようなスリに遭うという可能性はあったかもしれませんけれども、でも基本的に私は何の恐れもなくそこを歩いています。
But in the same place.When the riots started and there's chaos, I saw people just breaking the window and people running in and grabbing stuff and running out with it.
でもその同じ場所で、その後、暴動が起こった時に、もう本当にそこに暴力があって、みんなが窓を壊して、もういろんなものの中から盗んだりとか、そういうひどい混乱の状態になりました。
And you know, the truth is, mankind is evil.
で真理は、人というのはそういった罪の性質を持っているということです。
And we need government.
で私たちは本当に政府というものが必要です。
In democracies, we often have this, you know, this habit of really criticizing our leaders.
民主主義では人は本当に簡単に指導者を批判
Well, for one thing, we can. You know, we're not going to get our heads chopped off. You know, we have the freedom. We can just say what we want.
もちろん民主主義なので自由があるわけですから、そういった批判をしたところで別に捕まえられるわけでもないわけです。自由があります。
But you know, we Christians shouldn't be so. We should be actively involved in our government. We should. I think democracy is a good thing.
でも私たちクリスチャンとしてやはりもっともっと積極的に政治に関わっていくべきじゃないでしょうか。
But I don't, we're not to get involved in this strife. If we cross the line and we're starting to, you know, just it's a fight and we're striving and this is that's not the will of God.
でもだからといって私たちはその過激なあのこう政治家による闘争にあの巻き込まれる必要はないわけです。
Wherever I've seen radical politics, even radical Christian politics, I don't see this in verse 2, quiet and peaceable life.
あのよくこう過激な政治、特にクリスチャンでもこう過激な政治家の人たちを見ることもできますけれども、でもあのそれは聖書のこの2節にある平安で静かな一生ということとはちょっと違っているんじゃないか。
And the reason being is we know that our God is on the throne.
なぜならば私たちは神がその王座を占めておられるということを
知っているから。 He's able to work things out according to his plans.
神様は御心に、ご自分の御心に従って全てを果たす。
God is never nervous.
神様は決してあのナーバスになったり、
He's never upset.
がっかりしたりするようなこと
は、 He's never worried that this government, I want to do this, but you know, I'm not going to be able to do it because the government's in the way.
ああこういうことをしたいと思っているのに、この政府があるからこれができないとか言って神様が何かあの心配したりするようなことは決してありません。
Remember when Mary, the mother of Jesus, was pregnant with Jesus, there was a man called Caesar Augustus on the throne at the time.
聖母マリアが、イエス・キリストを身ごもっていたときに、あのその当時のローマの皇帝がアウグストという皇帝がいました。
And he was known to be a very arrogant man.
彼は非常に傲慢な人で知られていました。
And he came up with the idea one day that all the people, I'm going to take a census of everybody in the Roman Empire.
で、あの、ある時、まあ、一つの考えがひらめいて、すべてのそのローマ帝国の支配下にいるすべての人たちに対して、
And along with that comes a tax.
あの登録をさせて、そして税金を取ろうという考えがひらめいたんです。
And so I'm going to have everybody return to their hometown to be registered and pay the tax.
だから全ての人たちを自分の故郷に帰らせて、そこで住民登録をさせて、そして税金を徴収しようとさせました。
At this time, Mary and Joseph were way up in Nazareth.
でその時、マリアとヨセフは、ナザレという上の方の町にいたわけです。
And Joseph's hometown was way down in Bethlehem.
でヨセフ の, そのホームタウンは、下のもう少し南のベツレヘムというところでした。
And Mary was very pregnant.
でその時マリアは本当にあのもうあの非常に、臨月に近くに。
It wasn't a good time to make a trip.
ですから あまりそういう旅行をするということは良くない時だったんです。
But you know the story, the Christmas story? They went down to Bethlehem. Jesus was born in Bethlehem.
でも、まあ、皆さんよくご存知の通り、彼らはベツレヘムに行って、そこでイエス様がお生まれになりました。
Hundreds of years earlier, Micah, the prophet, prophesied that the Messiah was to be born in Bethlehem.
その数百年前に、ミカという預言者がいましたけれども、彼が、ミカ書の中で預言していますが、メシアはベツレヘムから生まれるという預言。
So God actually used thisThis arrogant man's harsh decree to work out his will.
ですから神様はこの傲慢な、本当に、ひどい命令、この皇帝が下したひどい命令さえも用いられたわけです。
In Jeremiah chapter 29,
またエレミア書の29章です。
Jeremiah told the captive, this is taking place when the Israelites were taken captive by Babylon, and they were brought to Babylon.
この時はイスラエルの民がバビロニアに捕囚されてしまいました。
And Jeremiah told these captives, "Hey, you're going to be there for 70 years."
でそこで、エレミアは、そのイスラエルの民に、あなたたちはこの地に70年間いることになります。
So go ahead, have children, build houses.
だから子供を産んで、家をここに建てなさい。
Carry on a normal life.
そして普通の通常の生活をここで送っていきなさいと言います。
In verse 7, 29:7 says, "And seek the peace of the city where I caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace."
エレミア書の29章の7節にこうあります。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこ そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。
God wanted them to live there. He said, live there, carry on a normal life, try your best, make it a better place.
神様は、その民をそのバビロンで、生活するように望まれておられました。そしてそこで、ただ住むだけじゃなくて、もっとより良い生活ができるように望んでおられました。
But just remember, after 70, this is, it's not your home. After 70 years, you're going to be coming home.
でも同時に、これは70年間だけだよ。70年経ったら、あなたたちは本当の家にまた戻ることになります。
And it happened as it always does. It happened exactly how God said it would happen.
そして神様が言われた通り、全くその通りに、まあ、いつも神様の言われたことはそうですけれども、その通りに、ことが成就したわけです。70年後に。
God's purposes were worked out completely.
神様の働きというのは本当に完全に、成就されます。
You know, we are in this world, I don't know what life expectancy is, but you know, about...So、we've probably got 70 years in this world.
私たちはこの地上で、まあ、大体約70年前後生きていると思います。
And we, you know, we should also try to make it a better place. You know, do your best, get involved in the government, do your, pray for wherever God's got, has you.
ですから私たちもこの地上で生きている間、本当により良い生活ができるように、努力していくべきだし、こういう政治にも関わったり、また政治家のために祈っていくべきだと思います。
But keep in mind, this is not our home.
でも覚えておいていただきたいのは、この地上というのは私たちの本当の家ではないという。
Don't get too comfortable here because we're going to go.
ですから あまりこう居心地が良すぎないようにしてください。
You know, I believe that we could receive so much more peace in our lives, in our hearts, if we simply just accepted this fact.
私たちはもういつかここから去る時が来ますから、あまり居心地が良すぎないようにしなさい。しないでください。そして本当に今与えられているものを単純にそのまま受け入れるということで、より私たちは平安を心に持つことができるんです。
God is ultimately in control.
神様は究極的に最終的にはすべてをコントロールされています。
So, don't freak out.
ですから本当に現実から逃避しないでください。
You don't have to, you know, real need to defend ourselves.
自分でこう本当に何か守るということをしなくても大丈夫です。
We don't have to save the world.
私たちがこの世を救わなくてもいいんです。
Pray for God to save people.
神様に神が救ってくださるように祈ります。
And have His heart of compassion for everyone.
そして神様の憐れみがすべての人に向けられるように祈っていきたいと思います。
Which leads us to verse 3 and 4 here. For this, in 1 Timothy chapter 2.For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
第一テモテへの手紙の2章に戻りますけれども、3節と4節。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
God desires all men.And women to be saved.
神様の願いというのは、すべての人が救われるということです。
I mean, just listen to his heart as he speaks to Ezekiel 18, verse 32.
本当によく神様の御心を聞きたいと思うんですが、エゼキエル書の18章の32節にこうあります。
For I have no pleasure in the death of one who dies, says the Lord God. Therefore, turn and live.
私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主のお告げ。だから悔い改めて生きよう。
You know, this is so opposite of the picture that many of us, well, I don't know of us, but many people have of God. And that's a picture of God just wanting to condemn people.
多くの人が神様というのは人を責めようとされている方なんじゃないかというそのイメージを持っておられる方が今いらっしゃるかもしれませんけれども、それとこの書いてあることとは全く逆のことです。
God's heart is to save all men.
神様の御心は全ての人が救われるということです。
Even those we think are hopeless.
私たちがもう全く希望がないと思うような人でさえも救われることを望んでおられる。
Okay, 5 through 7. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom to all to be testified in due time, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth.
5節から7節をお読みします。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。
We read in the book of Job how, you know, maybe you know the story, Satan wanted to, you know, get at Job.
私たちはヨブ記のところで、サタンがどのようにヨブをこう貶めようとするかというのを読むことができ
る。 All of his possessions were taken from him.
全てのヨブが持っていた財産というのは取り上げられました。
His children were taken from him.
子供たちも取り去られました。
And his own body, sores broke out over all of his whole body.
そして、ヨブ自身の体がもう本当に出来物だらけになって。
And his wife says to him, Honey, why don't you curse God and die?
そしてもう奥さんも、もうあなた、神を呪って死んだらどうなのって。
I mean, it was tough. And his friends came to comfort him, but they basically ended up saying, Hey,Just get your life right with God and you'll be okay.
まあ、友達、友人たちも慰めにやってくるんですけれども、結局彼らが言おうとしてたことは、神の前にもっと正しく生きなさい。そうすればもっと良くなるでしょうということを言おうとしてたわけ
です。Job was vexed. I mean, he didn't know what was happening to him.
ヨブは本当に自分に何が起こったのかもう分かりません。
And he wanted to present his case to God.
そして神の前にそれを訴えようとしたわけです。
But as he looked, he said, I observe how big God is.
でも、ヨブがこう神を見上げたときに、神がどれだけ大きい存在か。
I mean, he's awesome. He spread out the stars.
本当にもう素晴らしくて、そのスターを、星を作られた
神。He made the mountains.
山を作られました。
And I'm just like a little speck of dust compared to him.
そのような大きな存在に比べたら、もう自分は本当にちっぽけな、塵の本当にちっぽけなような存在だと思ったんです。
And he could go by me, I wouldn't even see him.
でも本当に見ることすらもできない。
In verse 32 and 33 he says, For he is not a man as I am, that I may answer him, and that we should go to court together. Verse 33, Nor is there any mediator between us who may lay his hand on us both.
ですから、ヨブ記の9章の32節、33節にこうあります。神は私のように人間ではないから、私はさあ、裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。
Job wanted a mediator.
ヨブは仲裁者を求めました。
Someone who would bridge the gap. Someone who would, you know, and then they put his hand on him and on God and bridge that gap so he could present his case.
誰かがその神様とそしてヨブの上にこう手を置いてくれて橋渡しになってくれないと、そうしないと彼は自分のことを神に訴えることができないと。
But his desire was fulfilled in Jesus Christ.
でもそのヨブの願いというのはイエス・キリストによって成就されました。
He is the only mediator between God and man.
イエス様だけが私たち人間と神様との間の仲裁者です。
Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
イエス様がヨハネの福音書14章6節でこのように言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。
Verse 8, back in 1 Timothy. I desire therefore that the men everywhere lifting up holy hands without wrath and doubting. Men pray everywhere. I missed that key word.
8節です。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。
We're told to lift up holy hands in prayer.
私たちは祈るときに清い手を挙げるようにと言われています。
Just like Solomon at the dedication of the temple.
まるでちょうどソロモンが神殿を作ってそれを捧げるときのようです。
It says there he knelt down and he lifted up his hands.
彼はひざまずいて手を上に上げたと書いてあります。
Yeah, when the Bible talks about prayer, we see examples of men in the Old Testament.Lifting up their hands.
私たちは旧約聖書を読むときに、男たちが祈るときに本当に手を挙げている姿をたくさんその例を見ることができます。
We see Abraham laying prostrate before the Lord on his face before God.
アブラハムは神の前にもう顔をこうひれ伏して祈りました。
And we see Jesus looking up into heaven, just looking up and praying.
またイエス様は本当に空を見上げて目を上に上げて天を見上げて祈られました。
We see kneeling, we see standing.
私たちは本当にひざまずいたり立ち上がったりする姿を見ます。
The thing we never see in the scriptures.
でも聖書の中で見ない姿があるんですけれども、
Fold your hands, close your eyes and bow your heads.
手を組んで目をつぶって頭を下げる姿は、聖書の中にあまり見られません。
So what do we do?
私たちは祈るときどうやってるでしょうか。
I teach at an elementary school. I teach English, and it's a Christian school.
私は小学校でクリスチャンの学校なんですけれども、英語を教えています。
And I've taught them a little prayer and a few sentences English.
子供たちに短く英語でのお祈りを教えています
。And I did that. I said, yeah, okay, now let's fold our hands and close our eyes.
私は子供たちに手を組んで目をつぶるようにって教えてます。
One of the reasons I want to know where those hands are. I don't want any poking, you know, or bend around the kids.
つつきあったりとかしないようにちゃんと手が
But the position of our body really isn't that important.
でも私たちの肉体でどのように表現するかということはそんなに重要ではありません。
It's not as important as the position of our hearts when we pray.
私たちの心がどのような状態にあるかということの方がもっと大切です。
Are our hearts humble before the Lord?
私たちの心は主の前にへりくだっているでしょうか。
You know, that's really what's important.
それが本当に大切なことだと思います。
Verse 9 and 10. In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works.
9節10節です。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。
Now, some of this about dress is cultural, but there is a principle that I think we can apply today.
ある人たちはこの衣装のことに関しては、文化的なものがあるという方もいますけれども、でも今日でも私たちはここからある法則を学ぶことができると思います。
I don't think God wants women to dress in a weird, ultra-conservative way that makes you stand out.
神様は何も私たちにちょっとこう見た目に変な、なんかもう超保守的なというか、時代からちょっと離れたような変な格好をするようにと言われているわけではないと思います。
But you should never dress in a way that intentionally tries to cause another person, namely a man, to sin.
でも明らかに女性はわざとですね、故意に男性に、特に男性に対して罪を犯させてしまうような格好をするべきではないと思います。
You remember Jesus said in the Sermon on the Mount, I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.
イエス様は、三条の水句のところで言われました。マタイの5章の28節にあります。しかし私はあなた方に言います。 誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。
Now I realize you can't control if a man lusts or not. I mean, really, that's his problem.
で、まあ、その男性が情欲を抱くかどうかというのは、その人自身の問題であって、それをどうすることも周りからできるわけではありません。
But you don't want to be guilty of causing somebody to sin.
でも、その罪を犯してしまうことの原因に、私たちがなる必要はないわけです。
The philosophy of this world is so different.
でこの哲学というのは、本当にこの世のものとは大きく違っていると思います。
I know for young people, it says that a woman, a value of a young woman, any woman, is tied up in how sexy you look.
この世では女性というのはどれだけセクシーであるかということが本当にその女性の価値を表しているという考え方があります。
But we don't need to follow that.
でも私たちはそのような考えに従う必要はありません。
Rather, there, you know, there's a beauty that comes from a godly woman that is really a beauty. It's a real thing. It's amazing.
神を敬うその生活の中から来る美しさ、そういったその美しさを求めていくということが本当にそれが素晴らしいことだと思います。
And that's the beauty that to pursue.
それが本当に私たちが求めるべき美しさだと思います。
So if you know, it's probably a good idea if you dress ladies dress like those ladies in Iran.
ですからまあ女の人たちはイラン人の女性のように。
No, I'm sorry. I'm joking. I'm not even funny. Like most of my jokes. Maybe a Mitsubishi windbreaker would. Okay. Anyway. Okay. Verse 11 through 15. Let a woman learn in silence with all submission. And I do not permit a woman to teach or have authority over a man, but to be in silence.For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived fell into transgression. Nevertheless, she will be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control.
11節から最後15節までお読みします。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。
Pretty much does it all, doesn't it? No, okay. There's no question.That women have been mistreated in history.
歴史の中で女性が本当に虐待されてきたという事実、これは疑う余地はあります。
Even today.
今日でもそういうことは起こっています。
And there have been times when women's movements have helped to bring better things.
で、まあ、その女性運動というものが女性たちのこう人生を良くするためにその変化をもたらすために、助けになってきたということはあります。
But for the most part, what I see in the women's movement, at least in America now, is anger.
でも、まあ、少なくとも私が最近見る女性運動といったもののある部分は、本当に怒りに、そこには怒りがあります。
It's a battle, you know, a battle between the sexes.
そしてそれは戦いになっていて、男性と女性との間のその性の戦いになっています。
And if you are thinking like that, and you look at this scripture through that lens, you're really going to be offended.
で、もしそのような考え方、そのような、見方を持ってこの聖書の箇所を読むと、本当にそうなんかちょっとこう怒りが出てくるかもしれません。
What a chauvinist, you know, Paul was, male chauvinist.
なんてこのパウロはその男性優越主義なんだろうか。
But remember, the kingdom of God operates on radically different philosophy than this world does.
でも神の御国というのは、 この世のその考え方や哲学とはもう激しく、違っているものです。
But unfortunately, we often carry over these ideas we've learned in the world. We carry them over into our Christian lives.
でも残念なことに私たちはこの世の考え方を、どうもその教会の中に取り入れようとしてしまうところがあります。
And we sometimes try to apply them to the church.
そしてその教会の中でそれを適用しようとしてしまう。
I read in the newspaper, you know, where they're fighting, you know, for a woman priests or something, you know. There's a fight for the women's rights in the church.
あのまあ新聞でもクリスチャンの教会の中でその女性の権利をあの歌って、こう戦ってる。そういった、教会の中に戦いがあるということを見ることもあります。
It's not the Holy Spirit.
でもそれはあの聖霊の働きではないと思います。
No one did more for women, I believe, in the history of the world than Jesus Christ.
誰もイエス・キリスト以上に女性に対して、接した方はいないんじゃないかと思います。
No other rabbis.Had women following them around.
誰もイエス様ほど女性がこう周りに近づいてきたというそういったユダヤ人のそのラビと言われる。
I mean, they wouldn't even let a woman touch them, a rabbi.
彼らはその当時あの女性たちは、そのユダヤ人教師に触ることは許されていませんでした。
And yet Jesus ministered directly to women many times.
でもイエス様はその女性たちに直接何度もあの伝道されました。
The first people to see him after he was resurrected were women.
そして復活されて最初にイエス様が現れてくださったのも女性たち。
And in no way does Jesus value men more than he does women.
ですから、イエス様が、男性に価値を置くのと同じように女性に価値を置いていましたけれども、なんて言ったらいいんだ。
In no way does Jesus value men more than women.
イエス様は決してその、女性以上に男性に価値を置くということはされなかったわけです。
And yet, when he came to choosing 12 apostles, 12 leaders.
でも、それでもイエス様は、12人の弟子を選ばれるときに男性を選ばれました。
He chose 12 men.
神様は、主は12人の男性を選ばれました。
And some people say, well, he was just following the culture of the day. You know, women were just at home and you know, men were the leaders. He was just being culturally sensitive.
で、誰かは、おそらく何人かは、いや、イエス・キリストはその当時の時代 の,、まあ、あの背景を考えてあの女性は家にいるべきだっていう男性が、まあ、表に出るんだっていうことでそれに従っただけなんじゃないかという人もいるかもしれません。
Well, I don't think so.
でも私はそうは思いません。
For one thing, Jesus never really worried about offending people about culture.
一つ言えることはイエス様はその文化的なもの、習慣について、人々から、人々の気分を害するようなことについて心配したりすることは
されない。He rocked the boat many times. He rocked the boat. He upset people many times because he didn't observe their traditions.
イエス様は、その伝統を守らなかったことによって、多くの人たちを、傷つけたというか、多くの人たちに怒りをもたらした。
And here in the scriptures here, Paul, we know that it's not cultural because Paul in 13 and 14 goes back to Adam and Eve. He goes back before culture.
でまた、
to the very beginning.
このことに関しては、パウロも別に文化的な背景から教えていたわけではないと思います。なぜならば、13節、14節でパウロは、その文化というものが人類の文化が始まる前のアダムとエヴァのことについてそこから引用しています。
And here in the scriptures, God says through Paul that he doesn't want women to teach or have authority over men.
そして、まあ、神様はここで、まあ、パウロの手紙を通して、女性が 教えることとか、また男性を支配するということを許されてはいません。
The issue is authority.
ここでの問題点というのは支配ということです。
In Titus, we see that women are commanded to teach. You know, it says command women to teach other women.
別の箇所では女性が他の女性たちに、教えなさい、子供たちに教えなさいということも。
Of course, women are to teach their children in the ways of the Lord.
で、本当に女性たちは、子供たちに対して主の道を教えることを、求められています。
And we learn in Corinthians that women are to exercise spiritual gifts, all of the spiritual gifts.
また、コリント人への手紙を見ますと、女性たちもその霊的な賜物を生かす、それを用いるという訓練をするように言われています。
But the only place, the only restriction that God places on a woman's role in church is when it comes to usurping a man's authority.
でも、たった一つだけ神様が女性に対して教会の中で制限を持たれたことというのは、その男性の支配とか権威というものを侵害するということ、それだけを制限を持たれます。
It's not a put down for women.
ですからこれは何も女性をこう下に見下すということでは決してありません。
In fact, it's not a matter of value at all.
またどちらに価値があるかとか、そういった価値の問題でもありません。
God wants men to rise up and be spiritual leaders.
神様は男性たちに立ち上がって霊的なリーダーシップを取ってほしいと願っております。
You know, as I've talked to women in the church, not this church, but just Christians in general, oftentimes the complaint the woman has is, my husband doesn't take spiritual leadership.
この教会だけではなく、いろんなところで教えますけれども、クリスチャン、一般的にクリスチャンの女性たちからよく聞くのは、私の夫はなかなか霊的なリーダーシップを取ってくれないという不満を聞くことがあります。
I know, my father didn't.
私の父親もそうでした。
And, you know, God's will is for the man. Again, it's not like the world. It's not, you know, lording over, but to rise up to be the spiritual leader.
もちろんこの世のその人を支配するとかいったそういったリーダーシップではなく、でも神様は男性にこう立ち上がって欲しいと思います。
Remember that true spiritual leadership is servant leadership. It's being like Jesus. It's serving.
そして真のその指導者リーダーシップというのは、神が教えているリーダーシップというのは使えるもののリーダーシップです。イエス様がされたように使えるという姿を持ってリーダーシップを取るということです。
I kind of mumbled, grumbled to God. I've complained.
神様に対してちょっとブツブツ私は言うことがあります。
When my wife and I have an argument or something, they're like, why does it seem like I'm always having to be first to say I'm sorry?
自分の妻と何か言い争うときに、なんで神様はいつも自分の方が先に謝らなきゃいけないんですか。
I don't know if that's true or not, but let's just hypothetically let's say it is. Well, it's being a leader. I feel like God is saying, hey, you want to be a leader, spiritual leadership. This is spiritual leadership.
でもそれがやっぱりリーダーシップ、霊的なリーダーシップということになっていくんじゃないかと思います。
Okay, so I wonderIf next week, if any women will attend.
来週女性がこの教会に来てくれるでしょうか。
One thing about teaching through the Bible like this, you just kind of forced into, whether you like it or not, covering the topics that are covered.
こうやって聖書を順番に勉強していくと、本当にある部分は教えるのが教えにくいような箇所もこうやらなければいけない時があります。
Verse 15 is a rather odd passage. It's in English. It sounds a little odd. You know, it sounds like you have to have children in order to get saved.
この最後の15節のところですが、これは特に英語だとなんかちょっと変なというか あのなんかまるで子供を産まなければいけないかのように聞こえるようなあの感じの箇所です。
But actually, the word there for saved.
でもこの言葉、救われるという言葉ですけれども、
is to deliver or protect.
これはあの本当に救うとかあと守るとかっていう意味があります。
At the time this was written, a woman, when a woman discovered she was pregnant.She was probably at first overjoyed.
この当時あの女性が妊娠していることが分かるともう本当にあのそのことをその本人自身が喜んだと思います。
But there was also a feeling of fear.
でも同時に、恐怖もあったわけです。
Because many women died having children. That was the leading cause of death among women. Among men, I don't know, leading, but it was a Because of death among women.
なぜならば、その当時はその子供を産むということによってその母体が死んでしまうという可能性が非常に高かったからです。
But it's as if Paul is saying, hey, you know, God will protect you.
でもパウロはここで神様は守ってくださると言っています。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。